火曜日夕方6時はラジオカフェ、シンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いをですね、京都のセンターから世界に向けて、考えて発信したいという番組です。本日のゲストは龍谷大学社会学部教授の李相哲先生です。
こんばんは。
こんばんは先生。ものすごく寒くなりましたね、は
い、ねえ、もうあっという間に1年が過ぎてしまいましたね。
本当にあっという間で、僕いつも、はい、年越しそばを、まあ、トールそばというお市に烏丸二条にあって、はい、で友人に年越しそばを送るんですね、
はい、
で最近そのトールそば行った時に、うん、1年前のことね、1年前ちょうど今頃オーダーしたんですけども、注文したんですけども、はい、あっという間の1年っていうかね。
いや本当にそうです。もう全てがあっという間に、
あっという間ですね、
過去になってしまって、
毎年決まったことをこの年末にやってたら、はい、それはものすごく早く、だんだんだんだん年取るほど、はい、重ねるほど早くなっていくんですけども、今日はあの今先生あのこうライブで放送してるんですけども、
はい、
清水寺のトップの貫数さんでいいんですかね、はい、ちょっと読み分からないんですけれども、
はい、
あの今年の字、
はい、
清水寺の発表されたと思うんですけども、
今年の漢字が北だったんですね、はい、
まさに先生、あのね、北東アジアの問題。
いや、ちょっと意外というか、うん、その、まあ、今年いろんなのがありましたね。何、うん、か忖度とか、忖度の忖とか、いろいろあるというふうに思ったんだけれど、うん、まさか北朝鮮の北、うん、それは北朝鮮と関係のある北なんですね。うん、まあ、北海道近海に、その、ミサイルが、うん、あの落ちたとか、まあ、そういうことにみんな関心があったとか、ちょっとちらっと聞きましたけどね、そういう理由だったような気がします、ね。
まあ、あの僕の家内の名字は北本というんですけれども、
なるほど、
間違いますけど、はい、やっぱり、うん、まあ、清水寺、まあ、この1年、一番大きな出来事を、はい、まあ、SNS もマスメディアも一番世界をね、
はい、
動かしたのは、やっぱり北朝鮮問題だと思うんですけども、まあ、その北だと思うんですけどね。
はい、今年本当に本当に北朝鮮をめぐっていろんなのがありましたね。今年の2月ですね、うん、2月突然そのマレーシアで、うん、あの金正恩委員長、ね、うん、と言えばいいんですかね、うん、彼が兄貴を殺したというショッキングなニュースがあって、うん、
ショッキングです。先生が電話を受けました、あの時。
そうですね、ね、ええ、はいはい、
びっくり
というか、はい、
このラジオでもひょっとすればあの、ね、はい、階段制限ができたら、
その日のね、確かその日の夜だったかな、あの、まあ、その、あってね、そういうことが起こったと。そこからもう、ずっとその、まあ、テレビに手放しでね、本当に忙しかったですね。
2017年は、李先生にとっても、人生で最もテレビに出演された
。忙しかったですね。ええ、
うん、
あの一応ね、振り返って自分が出演したテレビを見たりはしないんだけれど、うんうん、自分の顔はあんまり見たくないので、
うん、僕送りますけど先生ね
見ないんですけどね、はい、でも一応その資料として全部録画はしてるんですね。それを見てるともう本当にもう100本以上あるかもしれません。いろんな、うん、あのテレビに出て、この間ジャーナリズム論という講義でですね、うんうん、そこでも僕は自分が出演した番組はあんまり見せないんですけどね。
で僕見せてますけどね、うん、
それで学生たちにね、うん、日本はいろんなニュース番組があるんですよね、うん、それでしかもそれぞれちょっと特色があって、うん、今年あるいは今まで皆さんが一番その面白いとかあるいはよく見るニュース番組を一つ挙げてその理由を書きなさいというふうにして、それでそのまああのいろんなニュース番組が出てきたけどね、ほとんど出ましたね、ニュース番組は。
ね、その番組名、うん、最近 NHK のなんていうの、討論会、
日曜討論会に、
はい、出られたのを見たんですけども、
はい、
NHK 出演されて初めてね、
そうですね、あの日曜討論はね、うん、一度何かあの向こうがオファーがあったんですが、うん、そこはね、ちょうど何かと重なって、できなくて、うん、今回が NHK 初めてです、うんうん、で何かあの僕が北朝鮮に対しては、うん、あの割とまあ、はっきりしたことで言うので、うんうん、NHK は少し敬遠するのかと思ったんですけど、 まあまあ、理由はともかくとしてね、まあ、あの NHK 含めてそれからその報道2001という番組
ありますね。例えばね、報道2001というのは日曜日の、はい、
朝ですね、
朝でね、まあ、夜政治家官僚含めてね、はい、そういう平日仕事されてる方が見ておられる番組ですね、はい、そしてまあ日曜討論、はい、NHK のね、
はい、
で土曜日のウェイクアッププラスも、
はいはい、
まあ、読売テレビ全国版で、はい、の辛坊さんの司会で見ておられると、
はいはい、
でその他にもどういう番組出ておられるんですか。
その他にね、一番たくさん出てるのがその報道ランナーといって、夕方5時から
何チャンネルですか。
関西テレビ、
関西テレビ報道ランナー、はい、あ
ー、それからチチンプイプイという番組。
チチンプイプイは何チャンネルか
な。それは4チャンネルですね。はい、それからその今年はその TBS の昼帯とか、
昼帯、
うん、それから、
それは東京ですね、昼帯は。
テレビ朝日の
報道ステーション、
ワイドスクランブル、うん、それからあのフジテレビのねクッティにね、よく、
フジテレビ僕は見たことない、その辺全然。
これはね、あのミヤネ屋とねほぼ同じ時間にやってるんですよ、うん、クッティは、
うん、
他にねそのフジテレビはちょっとワイドなショーとかあるでしょ、そのニュースとかをやりながらやってる、うんうんうん、ワイドなショーにも出たことがあって、
うん、
それからバイキングってあるでしょ。
ありますね、
うん、あの芸能人の 人たちが出て、うんうん、そこにも出たり、今年はとにかくニュースのジャンルではいろんなものが出て、まあこれはねあのなぜこういうことを言うのかというと、やっぱり今年はね、すべてのそのニュース番組が北朝鮮にやっぱり関心を持ってね、
うんうん、
北朝鮮に対するその、まあ、視聴者の関心がそれは高いということでもありますよね、う
ん
う
ん、あの関心持つことは絶対大事なんですけど、
はい、
なんせミサイルが飛んできたり、そこに核兵器が積まれたりというね、
はい、
まあ、戦後かつてないほど、
はい、
ね、そういうものすごくこう、まあ、身近に感じるニュース、はい、まあね、
それで今年まだ特徴的だったのは、あの今までまああの講演も結構あったんですけれどね、うん、あの今年は金融関係とか企業からのその講演要請が結構あって、で、まあ、感じるのはやっぱりそういう今までは政治とかそういうのに関心のあるそういう団体とかね、
うん、
まあ、とかの集まりとかで話を頼まれたりとかしたんですが、企業がね真剣にやっぱり北朝鮮を知りたがるんですね。それでやっぱりそういうところで知りたがる問題というのは、どちらかというともうズバリと北朝鮮、アメリカが北朝鮮を攻撃するのかとかね、
うん、
なんか X ではいつですかとか、私占い師ではないので、ね、うん、それは当然正確に私も分かりませんけれど、
うん、
ただ状況を分析して論理的にこの問題はどの方向へ行くかということくらいは分かりますよね。ですからそういうことで結論としてはあっけないものですけれど、普通各社とかのその評論というのは、
うん、
50-50 と、
うんうん、
まあ、半々だと、
うん、
これはね話さない方がいいです。何にも、うん、何の意味もない、
何の意味もない、まあそうですね、
はい、ですから間違う可能性はもちろん当然あるんですけれど、どっちなんだということはやっぱりこう自分の観点を持たないと、うん、それ持たないというのは自信がないということですよね、
うんうん、
で僕は今年新潮社が出している月刊誌に 2、3 回書いたのかな、そこに北朝鮮問題についてちょっと長い論文を2回、この秋になって2回ぐらい書いたんですが、アメリカが北朝鮮を攻撃する可能性はズバリと何パーセントかっていうことを、
うん、何パーセントですか。
これ51と書いたんですね、
うんうんうん、
で51というのはなぜ51なのか、うん、
1% 高いですね、
50-50 にした場合に、
うんうんうん、
どちらかというと、
まあ、意味がないですね、
どちらかというと高いと、うんうん、いうことなんですね。
そこしか、もう少し高くないですか。
政策当局者、
うんうん、
ポンペイオ、CIA 局長、アメリカの、
うん、かります、うん、
彼は 25% とか言ってるんですね、うん、それで最近アメリカの政治家で 24% という人もいるし、
うんうん、
これ何の意味がある
か分からない。僕はね、はい、高くなったと感じるのはね、はい、エルサレムね、はい、アメリカも大使館をエルサレムに移すと、はい、で歴代大統領ね、ずっとクリントン大統領に始まって、はい、オバマ大統領も、まあ、はっきり正式にね、はい、はい、エルサレムの人として大使館を移すということを言ったけど、誰もね、はい、それを実行しなかった、はい、だからそこにトランプ大統領は有言実行をしたと、
はい、
それを思った時に、はい、例えば感じるのは、レーガン大統領の真似をしようとトランプ大統領やってる、はい、レーガン大統領は暗殺されてますからね、未遂で終わってますけどね、うんうん、それにやっぱり結構命張って仕事をされてる、はい、で、うん、僕はトランプ大統領を意外と評価してましたね、はい、ツイッターずっと見てたら、うんうん、やっぱりね、ディールというかビジネスマンだから、うん、やっぱり行動し、自分の頭で考えて行動する人なんですね、
はいはい、
だからね、世の中動くと、はい、そうするとなぜこの時期にわざわざ、はい、テルアビブからエルサレムに人を移すかというと、うんうん、これは背後に北朝鮮問題あるかなと思ってね、
それとの関連性はともかくとして、うんうん、まず一つね、トランプ大統領が大統領になってもう1年経つ、
1年
本当に早い、早いですね、はいはいはい、それとトランプ大統領になって世界が初めて北朝鮮問題に真剣に取り組むようになったんですよ。これはね、
まあ、戦略的忍耐がそうですね、
ものすごく大きな変化であってね、うんうん、で今回 その中東問題、イスラエル問題は私詳しくないんですけれども、うんうん、そこで首都を指名したときに、認めたときに、トランプさん何を言ったかというと、うん、今までずっと首都だと言ってきたし、うん、アメリカ議会でも首都として認めようという決議まで
してるんですね、うん、大統領もはっきり言ってますね、うん、歴代大統領は、ね、
そういうのをね、うん、今までの大統領たちがもちろんその評論家の話聞くと、うん、アメリカの国益とか世界を騒がしくしなさせないためにやったと言うけれど、それは無責任ですよ、
無責任で
問題を先送りしただけなんですよ、
う
ん、
その通り、おっしゃる通り、うん、メディアもそうでしょ、うん、例えば大統領も、はい、まあ、戦略的忍耐ということで何もしなかった、うん、だからここに来て北朝鮮問題がすごいクローズアップされてるというかね、それに対して正面から、
うん、
行動するということはいいことだと思うんですかね。
いや、僕もね、そう思います。トランプ大統領の、まあ、本も私、うん、読みました。それで彼は商売人だというふうにこき下ろしたりとかする人もいるんだけれども、うんうんうん、じゃあ今までの政治家ってね、
うん、
一番難しい問題に正面切って挑戦した政治家あんまり少ないですよね。
少ないですね、
うん、ジョージ・W・ブッシュ大統領も含めて、
うんうん、
もうオバマさんは論外というか、彼は何もしなかったというふうに、
うんうん、
例えば北朝鮮問題もそうですし、うんうん、ですからそういう意味からするとね、とにかく問題を、まあ、悪い方向へ持っていくかもしれませんけれど、うん、トランプさんが言ったのは当たり前のことを言ったんですよ。
当たり前のことで、うん、ブッシュ大統領の時ですね、うんうん、例えばネオコンにコントロールされながら、はい、バグダッドに、はい、まあ、先制攻撃仕掛けたというのがあるんですよね、はい、今回トランプ大統領の場合は、
はい、
ネオコンとかと自分で考えて自分で行動する人物でもありますね、
はい、ただね、一つ僕はすごく心配しているのは、
うんうん、
まあ、トランプさんが本当に北朝鮮問題を最後まで、
うん、
解決する意思があるのかないか、
うん、まあ、それは、はい、まあ、これライブで放送してるんですけれども、
はい、
まあ、来週の、ゆっくりお話したいと思うんですけれども、
はい、
本日のゲストは龍谷大学社会学部教授の李相哲先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。